こちらは曹洞宗テレフォン法話、心の電話でございます。皆さんおなじみの首相儀にはこんな一節が出てまいります。いたずらに百歳池乱は、恨むべき実月なり、悲しむべき境外なり。長生きは誰しも望むことでありましょうが、他人のために尽くすこともなく、自らを顧みることもなく、ただ生きながらえているだけの日送りは、なんと恨めしいことか。涙や汗を染み込ませることもないままに、ただただ増えてしまった顔や手のシワ。そしてこの身を、境外と呼ばずには折れようか。世の無常をわきまえぬ人へ警鐘を鳴らす一文と心得ます。先日、市内小学校連合運動会の開会式に出席した時のことです。澄み切った青空のもと、目の前には何百人もの小学生が列を整え、校長先生の激励に耳を傾けておりました。遠巻きには、応援に駆けつけた親御さんが競技の開始を今や遅しと待ちわびておられます。その凛とした場の雰囲気にはまさに心地よい緊張感が漂っておりました。とその中で鳴り響いた携帯電話の着信音。このような式典の始めには必ず携帯電話をマナーモードにしてくださいとのアナウンスが入るものです。それでも切り忘れはよくある話で、せっかくの引き締まった空間が台無しになってしまうこともしばしばです。そのご当人の罰の悪そうな顔が思い浮かびました。が次の瞬間、ああもしもし、今運動会の開会式でよ、との声。私は耳を疑いました。目をやれば、来賓として招かれている中のお一人でした。皆の注目を浴びたことは当然ですが、それでもお構いなしで会話を続ける無神経さには驚きでした。整然と式典に臨んでいる子供たちを前に、大の大人が、しかも、来賓として招かれるほどの役職の方が、いたずらに百歳池乱は、恨むべき実月なり、悲しむべき境外なり、との五文章が頭の中を巡りました。季節は八月、お盆の月となりました。私を慈しみ、そして育んでくれたご先祖様に、手を合わせ、真心からのお参りをいたしましょう。たとえこれまでの生活が恨むべき実月であったとしても、たとえ我が身が悲しむべき境外だとしても、ご先祖様仏前での一礼が誠の私に立ち返らせてくれるものと信じます。今回の担当は山形県選考院住職山岸俊道でした。次回は8月11日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。